思いはあるんですけど、願い持ってないわけじゃないんですが、そうありたい、従いたいと思うんですが、イエス様のことをお伝えしたいと思うんですけど、こう臆してしまうというですね、怖がってしまうというですね、恥ずかしがってしまうという、皆さん私たちの一番ある恐れというのがありますよね。私たちにもありますよね。手元にあったものが私たちにもあるわけでありますが、本当に聖霊によって本当に出されて励まされてですね、この使命をですね、私たちが担うように、そういう私たちへの語りかけの言葉になります。4章に戻ります。パルは殉教の死を間近にしまして、若い伝道者テモテに対して言うごめんな最後のこの姿をしているところがありますね。8節まで読んでいただきました。2つのこの、この2節の言葉をこのそのまま2つに分けて少しこのお話をしたいと思います。まず第一が御言葉を述べ伝えなさい。パロいくつものことをすねをしているんですが、その真っ先に来たすねがこれです。御言葉を述べ伝えなさい。御言葉って何ですか。これは特に福音の言葉です。福音の御言葉です。キリストに関わる言葉で述べ伝えるというのはですね、イエス・キリストが救い主である、世界の救い主である、私はあなたの救い主であるということを公にこれは宣言することでありますね。これが述べ伝える。でこの福音の言葉、キリストについての言葉を述べ伝えるわけでありますが、その中心はキリストの十字架と復活であります。第一コリントの15章、聖書に書かれているようにキリストはあらんために死なれたこと、そして葬られたこと、葬りは徹底的な死です。蘇生じゃない、十字架の死、徹底した私たちの贖いの死が成し遂げられたということ、そして三日目に聖書に書いてあるように蘇られたこと、蘇ってイエス・キリストの十字架は確かに私たちの罪の贖いだったということを確証づけられた、あるいは信じる者に永遠の命が与えられることを復活によって証明してくださった、見せてくださった。十字架と復活こそですね、私たちがこのよって立つ基盤、福音の土台でありますね。キリストの十字架と復活を述べ伝えなさいということであります。でこのことの前にですね、1節に2節にこの2節からさまざまなこのすねが出てくるわけでありますが、その2節以降のすねを語る前に1節が出てくるわけですね。神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国とを思い厳かに命じると、こういうふうに言っています。皆さん、このパウロの勧めは、いや命令は厳かな命令であります。福音宣教というのは神の御前におけるところのクリスチャンが委ねられているところの厳かな務めなんだということです。パウロの手元に対するこの厳粛な厳かなこの福音の委託命令は二重の意味で非常に印象深いんだ。一つは繰り返しますが、これは歴戦の老戦士パウロが若く相当臆病であったマナデステモテに対して最後の別れの言葉、遺言を残したという意味で、これは厳かな言葉であります。人はその死の前において最後の言葉を語り合うとしたときに、その最後の言葉ってものは愛する者に残す言葉でありますが、これ非常に大切な言葉です。遺言というのはそれに大切ですね。何を死んでいく者が残したか、どういう言葉を残したかというのは、残された者にとってこれは簡単なことじゃない、大切なもの、時にそれは厳粛である。もう一つはパウロはこの言葉を この命令を手元に当たる前、与えるときに、この生きているものと死んだものを裁くべきキリスト様をこの持ち出してわけで、言及して持ち出して言及するわけでありますね。生きている人と死んだ人を裁かれるキリストという再臨の主ですよ。やがて私たちが人生を終えて、死を終えて、この地上をこの終えて神様の前に立つわけでありますが、その神の前の審判者はですね、皆さんイエス様なんです。死なる神様じゃないんです。その審判を死なる神様、イエス様に委ねていらっしゃるんですね。私たちを裁くべき方はイエス・キリストですよ。皆さん、最初の来臨の時は私たちを愛し、私を救うために、十字架にかかるためにおいでくださいましたが、もう一度おいでくださるとこの来臨のキリストは私たちを裁くために立たれるお方なんですね。そのお方のことをここで持ち出してですね、生きている人と死んだ人を裁かれるキリスト。私たちも人行伝の中でいつもこれを告白しているわけであります。賢いできたりて生ける者と死せる者とを裁きたまわん、これは誰ですか？イエス様なんです。パウロがキリストの福音について口を開くときに、彼は以前からこのことを語り、いつもこのことを強調してきました。使徒行伝の17章31節にこう言ってます。神は義をもってこの世界を裁くためにその日を定め、お選びになった方、これはキリストです。お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。それとは何ですか？最後の審判です。神様が義をもってこの世界を裁くということを、その日を定められました。皆さん、この世界が、この人間の歴史がぐるぐるぐるぐる回ってんじゃないんです。いつまでも続くんじゃないんです。一直線にその最後の日に向かっているわけですね。始まりがあったということをね、聖書は始まりがあったということを言ってますね。神が天地万物を創造されたという、そして人間創造されたという、そして人間の世界がスタートいたしました。やがてそれが終わる、最後に向かっている、その日が神様によって定められているという。何度申しますが、キリスト教の歴史家は直線、終わりに向かっている。終わりの日がある、来る。そこに向かっているんだ。歴史はそこに向かっているんだ。我々の今の時代はそこに向かっているんだ。イエス様が来られた時点から、旧約聖書から見ましたけど、それはまさに終末が始まったという世界なんですね。神が義をもってこの世界を裁くために、神が作られたこの世界を裁くためにその日を定め、お選びになった方はキリストによってそれを成し遂げようとされている。パウロはこのことを啓示されてですね、そのことを福音を語るとともにですね、イエス・キリストの十字架の救いをですね、神様の愛を語りますけどもね、同時にですね、この福音を信じない者がどうなっていくかということも語っているわけですよね。神はその一人を賜ったほどに、この世を私たちを愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びることなく、永遠の命を頂くだ。私たちは滅びてはならない。このままでは滅びてしまう。だから滅びてはならないという緊急状況の中で、神はイエス・キリストを緊急の救いの手段としてこの世に使わせてくださった。そして救いを成し遂げてくださった。十字架復活を通して成し遂げてくださった。それを信じる者を義とせられる。しかし信じない者は滅んでいくわけです。自分の罪のまま滅んでいくわけです。これが福音なんですよ。皆さん、私たちは信じる者は救われるということを言いますけども、じゃあ信じない者はどうなるかと、ここもちゃんと伝えなきゃいけない。己の罪のゆえに滅びてしまう、裁かれてしまうということ。 これが福音なんです。滅びの中で伝えられたのが福音なんです。